ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報は jesuscenterjapan.com をご覧ください。
今日はね、本当にこのルカの福音書の一番初めの部分、ここをね、共に学んでいきたいと思います。その前にね、一人のスポーツ選手の話をしたいと思うんですけれども、ここでもね、野球やってる方いらっしゃると思いますね、もう日本、いやいやいや、世界のスーパースター、ね、大谷選手ですけれども、皆さん大谷選手ってどういう選手か皆さんご存知ですか？まあ、ワールドシリーズ優勝したドジャースのもう MVP を取った、もう今はもう世界一と呼ばれる選手、あの有名なメジャーリーガーたちでさえ尊敬する、一緒に話したい、そう思うような選手ですよね。今あの SNS や YouTube、 さまざまな媒体でこの大谷選手はどういう人物なのかっていうのをね、さまざまな人がこう語っています。あの大谷選手はアメリカに行く前に日本でもね野球をしていましたね、日本ハムファイターズ。そのね、当時の先輩の選手たちはね、あの大谷をね飲みに誘ったんですって。よくね、食事に誘った。でもまあ有名な話で大谷選手はそういうの来ないんですよね。で、ある先輩がね、こう言ったんですって。もしね、お前飲みに行ってもね、誘っても来ないやつっていうのは、ね、誰もお前に興味を、示してくれないんだぞって、仲間が減るぞって言ったそうです。そしたらね、大谷選手はね、笑いながらこう言ったそうです。僕がスター選手になったら、みんな僕のことを好きになってくれるから大丈夫ですって言ったそうです。まあその通りになってますよね。まあかなり彼はね、ストイックだっていうのも有名ですよね。でもまあ、とあるテレビの関係者は、大谷選手はね、お茶目な一面がある、カメラを向けると変顔をするんですよって、おっしゃっていたそうですね。また彼のチームメイトからは、世界的なスーパースターなのに壁を作らない、ね、いつもニコニコしていたずら好きっていうね、証言もあるんですね。またある関係者は、グラウンドではいつも勝負し真剣だけど、オフになるとまあ普通の人っぽいね、あのオーラはどこに行ってしまったんだろうって思うぐらい普通の人だってね。で、いつもチームメイトとリラックスしながら話している、まあそういう証言もあるんですね。面白いですよね。一人の人間なのに、さまざまな人にさまざまな一面を見せるんです。じゃあ、どれが大谷選手、本来の大谷選手だと思います？皆さん。すごく真面目、ストイック、いや、リラックスして、お茶目。どれが大谷選手ですか？もちろん、すべてが大谷選手なんです。ね、さまざまな一面があるっていうことですよね。でも一人の人の証言だけではなくて、さまざまな人の証言、テレビ関係者、チームメイト、昔の先輩、さまざまな人から話を聞くことを通して、あ、大谷選手ってそういう一面もあるんだ、あ、こういう一面もあるんだ、ある意味その一人の人物を深く知ることができますよね。実はこれは私たちがこれから学んでいく福音書にも同じようなことが言えるんです。皆さん、福音書っていうのは、イエス・キリストの一生を記している、綴っている書簡なんです。つまり、まあ、あとね、12月になるとクリスマスがありますけれども、一番初めのクリスマスから、イエス・キリストの十字架と復活までがずっと綴ってあるんです。もちろん、ルカの福音書はそれですよね。でも、皆さん、それだけですか、福音書は。それだけじゃないです。他に3つ書簡があるんです。マタイの福音書、マルコの福音書、そしてルカの福音書、ヨハネの福音書。4つ書簡があるんです。これは同じ福音書なんです。ある人はこう言うんです。1つだけでいいじゃないか。イエス・キリストの一生。なんで、だから聖書こんなに厚くなっちゃうんだよ。ね。もうちょっと情報を少なくすればいい。じゃあなぜ4つ書簡があるのか。もちろんそれは4人の違う記者を通して、まあもちろん同じ資料を使っている人たちもいるんです。でもそれぞれの福音書から イエス・キリストをさらに深く知ることができるように4つの福音書があるんです、ね、でもこのルカの福音書っていうのは特徴があります。この4つの福音書の中でもこのルカの福音書は時系列に全てをしっかりと、まあ、記している、ね、それは、まあ、記者であるルカがルカの、まあ、性格や、まあ、特性からということができます。じゃあこのルカという人物はね、どういう人物なのか。うちで昔飼っていた犬はルカっていうんです。メスだったんですけどね。ルカって聞くとルカちゃんってね、時々小学校にもいますけど、ルカってね、これ男性ですよね、男性なんです。で、初代教会時代1世紀のね、伝承によると彼はアンテオキア出身だ。アンティオキア。そして職業は何かというと医者です。ドクターです。コロサイの手紙の4章14節で、パウロはこう言っています。愛する医者ルカとデマスがあなた方によろしくと言っています、ね、そして、ルカは何人だったのか、ね、まあ、聖書の記者たちの多くはユダヤ人でした。まあ、ある人たちは、まあ、ルカはユダヤ人ではなかったという人もいるんですけれどもね。でもこのルカの福音書やルカが書いたその次の使徒の働きを見ると、かなりこのユダヤ人に対する理解が深いってことがわかるんです。特にこのエルサレムへの愛も深いということをね、考えると、またこの御言葉を記すのはユダヤ人への使命だ、ね、そういう使命がユダヤ人に与えられていたと考えると、まあ、ルカがユダヤ人と言ってもまあおかしくはない、まあ、でもこれは実は定かではないことなんですね。ルカはですね、このルカの福音書の次を書いた使徒の働き、この使徒の働きの中でイエス・キリストと出会う、そしてパウロと同行するってことをね、ルカはね、しっかりと書き記してみんなが分かるようにしてるんです。それはどういう形かっていうと、使徒の働きを見ると、パウロはペテロはパウロはペテロはこうした、どこに行ったって書いてあるんです。彼らはパウロは、次に主語が変わるんです。私たちはになるんですね。私たちはってことは私が含まれてる、記者のルカが含まれてる。じゃあどこからルカは、パウロたちと一緒になったかというと、使徒の働きの16章の10節です。ルカはこう言ってるんです。パウロがこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアへ出かけることにしました。私たちはって言ってるんですね。つまりこの辺りからルカがパウロたちに同行したね、ということなんです。ということは、この多くのイエス・キリストの弟子たちはイエス・キリストと共に人生を過ごし、そしてその十字架と復活の目撃者となりました。ペテロやヨハネたちですね。またマタイの福音書を書いたマタイもそうです。でもこの、パウロ、まあ、手紙の多くを書いたパウロ、そしてルカはこの、イエス・キリストの交渉外に会ってないんですね。なのでその後にイエス・キリストの福音を信じた人だってことが分かります。そして今日のですね、1節から4節を見ると、これは宛先が書いてあります。ルカはそれをね、しっかりと書いてあります。これは何て言ったかというと、テオピロ殿って書いてあるんですね。つまりルカはテオピロという人にこのルカの福音書を献上してるんです。書き送ってるんです。このね、じゃあテオピロって誰だったのか。テオピロさんはですね、この社会的にすごく地位の高い人だったと言われています。そして彼はね、福音書を、まあ、書く伝道者たちのスポンサーとなっていた人だったと言われてるんですね。 そして彼はですね、閣下という称号が書かれてるんです。これはローマ帝国内の高官や支配者階級に用いられる言葉なんですね、称号なんです。そこでテオピロさん、どのような立場の人かって推測できるかっていうと、このローマの官僚クラスの役人、そしてローマの行政官、まあ富裕層であって、まあありながら教会の支援者であった、ね、特にこのルカの福音書のルカにとってはパトロンの一人だったと言えます。パトロンって皆さんね、時々聞く言葉ですけれども、パトロンってどういう言葉かっていうと、まあサポーターですよね。どちらかというとこう経済的にサポートする人です。特に音楽家、芸術家、彼らはその音楽や芸術を追求するがためにあまり仕事を当時しなかったと言われている。そういう素晴らしい芸術家たちを富裕層がサポートしたんです。これをパトロンっていうんですね。つまりこのテオピロさんはルカのパトロンだったんです、ね、そして社会的に影響力のあるテオピロが福音をより正しく理解し、もっと具体的に支援できるようにルカはこの福音書をテオピロさんに書き送ったんです。でもこれはテオピロがそのルカをサポートしていたからだけじゃないんです。まあ今日の実は、箇所にもね書いてあります。つまりさまざまな人がイエス・キリストについての記録を残し始めました。私も残します、こうルカは言ってるんですね。なぜかというと、まあ当時はこのイエス・キリストに関する真実とこのまあこの間違ったこう情報がこう入り混じっていたんですね。なので混乱している人たちも、そして教会もあったわけです。なのでまあルカは当時医者です。まあある意味地位のある人、そしてお金も持ってます。ルカはその地位とその経済的なものを用いてさまざまな資料を集めたんです。そしてもちろん緻密にそれをしっかりと時系列でまとめていったんです、ね、そしてさまざまな文章、資料、口伝、それを集めて事細かく精査して正確に書いた、これがルカの福音書なんです。だからルカは医者として、また一歴史家としてこのイエス・キリストのストーリーを書き残した人だったってことなんですね。そしてテオピロさんに対して、これは信頼できる文書です、どうかこれを受け取ってください、ね、この公式的な記録をテオピロさんに提供したわけなんですね。なのでルカの福音書をずっと見ていくとですね、実はマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネとね、こう対比してずっとストーリーをね、こう比べると、ある人はこのストーリーが抜けてる。ある人はこのストーリーが抜けてるんです。でもね、ルカはね、おおよそ全てを網羅してるんですね。だいたいルカの福音書とヨハネの福音書をどっちも読むと全てが網羅できるとも言われています。ね、それぐらいマタイ、マルコ、ルカっていうのはね、実はこの3つは共感福音書といって似てるんです、記述がね、まあ、ヨハネは、ね、それに、少し付け加えるような形で最後に書いた人ですけれどもね。で実はこのヨハネの福音書のシリーズはもう皆さんジーザスセンター終わってますから気になる人は YouTube をぜひご覧くださいねそしてです、まあ、それでですね、このルカの福音書を学ぶ前に、今、ルカという人物をね、少し見てみましたか。ルカというね、人物から浮かび上がってくる、このルカの人物像がわかります。これはね、ルカはね、忠実にキリストに仕えるものだったということがわかります。忠実に、かつ、謙遜に仕える人だったんです。なぜそう言えるかというと、例えば、このルカの福音書、使徒の働き、このルカが書いたこの二つの書簡があります。皆さんこれずーっと見てみてください。ルカという言葉が出てこないんです。自分の名前を出さなかったんです。ね。 でももちろん歴史的に調べるとこれは確実にルカの福音、ルカが書いたものだということは分かるんですね。じゃあその理由はなぜか。もちろんたった一つですね。フォーカスはイエス・キリストだったんです。つまりルカが伝えたかったのは、私が書いたんです、私がこれを書き残したんですっていうんじゃないんです。ただイエス・キリストの真実さを、ね、この福音の大切さをまっすぐに伝えたかったから、それ以外のものを排除したんです、ね、ただただ起こった真実だけをルカは綴ったんです。ルカは本当に賢い、そして、謙遜な人だったということが分かりますよね。またルカは主にね、表舞台には出ませんでした。でも重要な人物たちをサポートしていったんです。例えば、まあ、パウロとかペテロっていうのは大胆な働きをした、表舞台に出てきた、ね、出て働いた人でしたよね。使徒の働きを見るとそれもね、大いに分かります。でもね、ルカはね、表舞台に出る人を支えていたんです。特にパウロをサポートしていました。パウロと合流した後にパウロは、まあ、ローマにね、投獄されてしまいます。その時にパウロは肉体にトゲがあったって書いてあるんです、まあ、これは何かの病を負っていたということが分かりますよね。たくさんの人たちをパウロは癒した、でも自分のそのトゲは癒されなかった、そう自分でも言ってるんですよね。そして投獄された時に自分のホームドクターを招いたんです。それがルカです。そしてパウロがその後にもまだ執筆する時に、ルカがいつも傍らでパウロをサポートしてたんです。その時にね、おそらくルカはね、ただただパウロさんを看病していた、サポートしていただけじゃなかったと思いますよ。さまざまな話を聞いて、パウロさんこの時はどうだったんですか、第1回目の伝道旅行は何をしたんですか、第2回目はどうだったんですか、そうですか、第3回目、あ、そんな働きもしたんですか、そうやって書かれたのが使徒の働きです、ね、そしてその一つ一つを正しく綴っていったわけですよね。そして、このね、ルカはね、この忠実なこのルカの働きによって、このルカの福音書と使徒の働きが書かれました。特に、この使徒の働きに関しては、イエス・キリストの十字架と復活、そして昇天の後、弟子たちがどのようにして、伝道していったのか、どのようにして聖霊に満たされたのか、その後に聖霊を通してどれだけ、多くの人が信じていたのか、それを記述している唯一の書簡なんです。これがなかったら、その当時1世紀にイエス・キリストの昇天後何があったのかっていうのは分からないんです。だからこのルカの功績っていうのは素晴らしいものなんですね。そしてルカの福音書、長いんです皆さん。だから1年じゃ終わりません。これから学んできますけどね。あと、長いのが使徒の働きです。新約聖書のなんとルカは 25% を書いています。それだけね、たくさんの素晴らしい情報をこの後世に残してくれたのがルカだったということが分かりますよね。ルカはその福音の拡大のためにいつも謙遜に、自分の置かれた場所でルカは仕えていたということですね。この置かれた場所でただ忠実に使える、これはね、ルカから学べる大きな一つのことです。私たちにもそれぞれ働きがあるんです、ね、もちろん大きい働きをする人もいるかもしれない。でもその大きい働きはそれをサポートする人がいなければできないんです。でも私たちの周りにはさまざまな働きがあるんです。でもただ私たちは私たちの人生を通してイエス・キリストに仕える、これをね、ルカから学べることですよね。 マタイの福音書の25章の23節でこういう例えがありますよね。その主人は彼に言った。よくやった、良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。ね、これを見るとね、神様はね、私たちに急に大きいことを任せないんです。その前にね、私たちに小さいことを任せてくれるんです。なぜだと思います？私たちをよく知っているからです。もし私たちにいきなり大きなものを任せたら、私たちがドーンと潰れてしまうんです。もう動けなくなってしまうんです。神様はその限界知ってるんです。成長点をご存知なんです。だからね、私たちの人生にぴったりなものを与えてくれるんです。そしてね、それを通して私たちの働きと私たちの忠実さ、そして私たちの心を見てるんです。そしてよし、大丈夫だ、彼は、彼女にはもっと大きいことを任せられる、ね、その時にもう少し大きい責任とか、もう少し大きい仕事を任せてくれるんです。そしてまた私たちを見てるんです。お、ちょっとストップした方がいいかな、もう少しじゃあ助けてあげよう。そして私たちを支えてくれるんですね。でも私たちが学べることは、もし私たちが小さなことに忠実であれば、私たちの神様は必ず様々な大きな働きも任せてくれるということです。でも大きなことをするから素晴らしいんじゃないんです、ね、私たちにはそれぞれの役割が与えられているっていうことをね、私たちは思い起こすべきですよね。だから私たちはいつもね、今置かれている場所で、今私たちに与えられていることに忠実であればいいんです。その時に神様ご自身が私たちの人生をね、用いて、そしてまたはるかに何か違うこと、素晴らしい働きを任せてくれるからですね。私たちもね、ルカのようにね、忠実であるべきですね。アメンですか？最後にですね、一人の方を紹介したいと思います。この方、ファニー・クロスビーさんっていう方ですね。この方はですね、目が見えないんです。ね、でも素晴らしい賛美歌をたくさん書いた方として知られています。ファニーさんは生後わずか6週の時に高熱を出して、そして当時お医者さんが誤った治療をしてしまったために失明してしまったんですね。だから生まれてほぼ、まあ、光を覚えていないんです。で、これは彼女にとっても彼女の家族にとっても、まあ、理解できない苦しみと悲しみにできた満ちた出来事になってしまいました。その人生の出発点から彼女の未来には暗闇しか見えないように思えたんですね。しかし神様の計画はそこでは終わらなかったんです。ファニーさんは幼い頃から驚くべき記憶力があったんです。そして目が見えない代わりに耳と心が解き澄まされていったんですね。で、彼女は聖書をたくさん聖書の言葉をね、暗唱して、そして詩を書く才能が花開いていくんですね。盲目でありながら感謝と信仰の心は豊かで、8歳の時にはこんな詩を作っています。私は目が見えないけれど、なんて幸せな子供でしょう。ね、Oh, what a happy child I am, although I cannot see. ね、失明という重荷の中で彼女は神への感謝というね、光を見出したんです。やがて彼女は大人になって賛美歌のね、作詞をね、どんどんどんどんどんどんそのね、活動を始めていきます。もちろんそれは初めは小さい働きでした。でも彼女はそれをたくさん書いてって、何曲書いたと思いますか？8000曲書いたんです。8000ですよ。ね。そしてどの世代のクリスチャンも知っている名曲を彼女は数々残していくんですね。 そしてある時ね、彼女はね、こう言いました。私が生まれつき見えないことを神様に感謝します、ね、もし目が見えていたら神様の御顔を最初に見る喜びを知らずに終わったでしょう。彼女はこう言ったんですね。この絶望をね、神様に委ね、そして神様の御手の中でそれを祝福に彼女を変えていったわけですよね。ファニーさんの詩と賛美は落ち込んだ人、また傷ついた人、絶望の中にいる人をもう何百万人もね励まし続けている、そういう曲がね、あるわけです。でも彼女はもし私が失明していなかったらこの曲は生まれなかっただろう、そう言ってるわけですね。次のスライドが、ビデオになってます。彼女のね、歌をねちょっとね Blessed Assurance っていう曲ですね。皆さんちょっと聴いてくださいね。すごく有名な曲です。
Blessed Assurance Jesus is mine Oh what a foretaste of glory divine Heir of salvation Purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior. Submission, perfect delight. Visions of rapture.
アメリカの、ね、教会では歌われているあの曲ですよね。ね、彼女の働きというのは大きな働きではなかったんです。最初は小さな働きでした。本当に神様、私を用いてくれるのかな、そう思っていたでしょうね。でもね、彼女の思いはね、もっと大きな思いがあったんです。それはね、私は今与えられたこの場所で神様に仕えるという思いです。さあ、私たちもこれからルカの福音書を学んでいきますけれども、今日はね、もう一度ねルカを思ってみて、その置かれた場所でただ仕えていた、ただ忠実に謙遜に仕えていたルカを思いながら、ね、今週も私たちもそれに倣い、忠実に置かれた場所で仕えていきましょう。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたご自身が私たち一人一人を今いる場所に置いてくださり感謝します。神様、私たちには素晴らしい人生が待っています。素晴らしい将来があります。神様、それを私たちも確信してこれからも大胆に歩んでいくことができますように、何よりも今私たちが置かれた場所でただただ忠実に、ただただ謙遜にあなただけを見て歩み、イエス様、あなたに仕えることができますように導いてください。イエスキリストの御名を通して祈ります。アーメン。しばらくの間それぞれで祈る時間を持ちましょう。